6. ぶらり。市内の様々な行事やイベント、地区社協の取り組みなどに、社協職員がぶらりとお邪魔し、紹介していきます。今回は各地区社協の皆さんに活動紹介をしていただきます。中央エリア。第三小学校区地区社協。第三小校庭に落ち葉が多く溜まっているのに気づいた地域の方の声かけで、落ち葉清掃を行いました。ちょうどこの日は運動会の振り替え休日だったために、学童クラブの子どもたちも一緒にやることができました。つながり維持も兼ねて、今後も定期的に続けていきたいとのことでした。写真。大人も子供も協力して落ち葉を集めています。本町小学校区地区社協。10月に開催された運営委員会では、4部会に分かれて、若い世代と一緒に活動していくためには、をテーマに、グループワークをしました。各部会とも悩んでいる課題だけあって、それぞれにいろんなアイデアが出ていたようです。振興に関わった社協職員にとっても良い経験となりました。写真、グループごとに分かれ話し合っている様子です。北エリア、グリーンスマイル地区社協、下新倉小学校区。今年度も下新倉学童ハロウィンに参加。コロナ禍前のように子供たちと一緒にゲームをしたり歌を歌ったりとはいきませんが、お菓子セットをプレゼント、そして子供たちの前で挨拶を行っていました。子供たちが嬉しそうに話を聞き入る姿が印象的で、人と人が交流する素晴らしさを改めて感じることができました。写真、きれいに飾り付けた教室で子供たちは席に座り、前に立つ職員を見ています。北原ふれあいの会地区社協、北原小学校区。緊急事態宣言が解除され、少しずつですがイベントなどが再開しています。コロナ禍で不要不急という言葉が浸透する中、憩いの場やフレイル予防を防止する目的で、今年度から新たに歌謡サロンがスタートしました。毎月第2火曜日と第4火曜日、13時から15時の間で勤労青少年ホームで行われています。最近では口コミで参加者も増えてきているようです。写真、大きな机を囲んで6、7人の人が話をしています。南エリア、西御坊桜地区社協、第5小学校区。第四小学校区地区社協。南エリア地域福祉推進協議会の整備に向けて、LINE 勉強会を開催しました。和光暮らしの生き生きサービスプラザの山口さんを講師に招き、LINE の基本的な操作方法や、LINE を使っていない方や、不慣れな方へ伝えるポイントを勉強しました。いつ起きるかわからない不測の事態に備えて、新しい生活様式に合わせ、顔を合わせなくてもお互いのことを伝え合えるコミュニケーションの手段を準備しておくことが大切ですね。続編を企画中です。写真2枚。スマホを手にして質問したり、画面に見入っている様子です。地域福祉推進協議会とは、地域の情報や取り組みについて情報共有をすることにより、より地域が活性化することを目指しています。和光市では日常生活圏域、中学校区ごとに整備しています。